Good evening. You are listening to WRFULP Abana on 4.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. We speak in Japanese as we connect to you with Japan's radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in their daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーブナショナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、ラジオとストリーミングで。番組としての収録はただいま日本時間で10月5日の木曜日の午前11時半頃です。りゅうたさんは今日も東京から、むぎこは京都から参加しています。りゅうたさん、こんにちは。
こんにちは。
なんかめちゃくちゃ涼しくなってませんか？なんかストンって。
そうですね、うん、
日中でも暑い時もあるけど夜は結構上着着てますけど、リュウタさんいかがですか？
そうですね、今日は長袖で来ました。静岡もまあ朝20度はないぐらいだったかなと。
そうですよね、うん、急に秋らしく。トムさんも言ってましたね、結構もうなんかちりっていうか、もう涼だいぶ涼しくなったっていう感じで、じゃあ紅葉が一気に進みますねとかって話してたんですけど、どうですか？あの窓、あの列車とか乗ってて外見たら、ああ、秋の風景、お腹が空いてきたとかなんか思ったりします？そんなことも。
まあ関東の方はまだ紅葉って多分11月とかかな。
そうね、
そうですね、山の上の方とかじゃない限りは。
うん、どんぐりの実がだいぶ大きくなってたな。あんまり紅葉と関係ないかもしれないけど、うん、なんか秋が一気に進みそうで。え、来週が体育の日ですか？
そうですね、来週の月曜日が日本は体育の日のお休みです。
結構だから、地域 の、 あの、運動会、今まで中止されてた運動会とかが回覧板で今年はありますとか、お祭りの地域の神社の、寄付とか、そういうシーズンですよね。
そうですよね、秋祭りとか運動会とか、うん、そういうのは今ぐらいだと思います。
だから来週そういうのをこう見たらまたレポートいたします。で、りゅうたさんは今日忙しかったんですよね、午前中。
うん、まあそうですね、インフルエンザの予防接種を来る途中に受けてきましたが。
早っていう感じなんですけど、いつもこの時期に受けてました？
いや、そんなことないですね。受けない年も多かったですし、うん、受ける時も12月とかになってからが多かったかな。
そうですよね。京都は高齢者、65歳以上とかの高齢者と割引でとか、あるいはこういろいろな病気がある人割引でっていうので、10月15日からっていうだったのが早めてもう始まってますって言ってた。それぐらい流行ってますっていう感じなんですけど、りょうたさんもやっぱりこう流行ってるから早めに受けようかなと思う。
そうですね、それもあるし、あとまあそうですね、一緒に住んでる家族が増えたしとか、まあ、うん、いろいろありますが、うん、
そうだよね、うん、というわけで、それで里見さんからメールいただいて、先週途中だったところも含めてこうご紹介をしていきますね。その中で里見さんがインフルエンザの予防接種のことを書かれていたので、そこから入っていきます。読みます。イリノイ大学では学生と職員はキャンパス内でインフルエンザ予防接種が受けられるんですよ。で、前にもこの話しましたっけ。で、10月と11月はマッキンリーの看護師さんたちがキャンパス内のいろいろな場所で予防接種をしてくれるみたいな出張サービス、すごいですね、出張サービス、学内で。で、今週は、大学図書館で行われていたようです。で、来週は校庭で行われる予定ということで、詳細はこちらのカレンダーをご覧くださいっていうのを見たら、もう連日ちゃんとどこかでこう予防接種されていてびっくりしたんですけど、で、このサービス、勤務中の空いた時間にブラッと出かけて注射を受けられるので大変ありがたいです、コロナのワクチン接種も同じように受けられるといいのですが、それはできないようです。という貴重な情報を教えていただいたんですが、 すごいですね。今までもこんなインフルエンサー、どこでも学内のいろんなところで出張でやってたの、あんまり遥かな人で紹介しなかった。
そうですね。前はまあ、マッキンリーとか行けば受けられましたけど、うん、いろんなところで受けられるようになったのは最近のことかもしれないですが。
でも、図書館で予防接種受けられてなんかすごいことないですか？日本で図書館行って予防接種受けてくるわとかって、あんまり聞かないような気がする。
まあまあ、そうですよね。でも、人の集まる場所で、ってことなので。うん、十分合理的なことだと思いますけど。
でも、コロナのワクチン接種は同じように受けられるといいのですかって書いてあるということは、今はもうそんなみんなにしてるっていうわけではないってことなんですね。
そうでしょうね。だし、まあ、もともとやっぱりそんなにいろんなところで、インフルエンザほどなんか気楽に受けられるものではなかったかもしれないですけど。
でも、渡るさん の情報で、自販機の検査キットとか、あれもなんかびっくりしましたけど、イリノイ大学だからかもしれませんけど、なんかいつも一歩先に行ってるような日本の大学かはあんまり想像できない感じがいつもして、ああ、そうなんだっていう感じ。じゃあ私もちょっとこのインフルエンザの予防接種考えないといけないなと、今、改めて思いました。それで、里見さんがいろいろ秋の情報を教えていただいたので、いろんなお話入ってるんで読んできますね。で、このメールをいただいた先週だから、先々週の話か。先々週の金曜日は、久しぶりにインディアナポリスに行きました。で、インディアナポリスアートミュージアム、ご存知ですか？ご存知ですか、リュウトさん。私行ったことない。
ない、行ったことはないですね。インディアナポリスは、なんか子供科学博物館みたいなのもインディアナポリスにあって、でも、アートミュージアムは行ったことはない気がします。
アーバナシャンペーンからインディアナポリスって隣ですよね。
まあ、隣といえば隣ですね。
アメリカで隣よりも今いるわけです。
まあ、微妙にシカゴよりは近いかなというぐらいですか、
ね。そうか、そうか。でも私あんまりインディアナポリスに行ったことがないなっていう気がして、で、インディアナポリスのアートミュージアム。で、これが、で、何行かれたかというと、そのイベント名は英語で、インマーシブデジタルエキシビションとなっています。発音どうしたらいいですか？
インマーシブデジタルエキシビションですかね。
インマーシブ。で、インマーシブって言って、没入、どういう意味ですかね？日本語で言ったら。
そうですね、没入って。っていう意味ですね。
じゃあこれが何かということを、さとみさんが書いてくださっているのは、広い空間にデジタル化されたゴッホのいろんな作品が登場するのですが、それに合わせて音楽も流れています。そして床から壁まで全てゴッホの絵画に囲まれているのです。で、こう写真もこう入れていただいたんですが、言葉ではなかなか言い尽くしがたいです。この最新の体験型アート。体験型アート。一度は体験してみる価値はあると思います。これって好き嫌いが結構分かれるような気がします。日本でもイマーシブデジタルエキシビションってあるのでしょうか？これ、体験されたことあります？リュウトさん。
ない気はしますが、まあ、作品の中に入れるみたいな感じなんですかね。
そうなんですかね。じゃあ、なんか私は今、この部屋から喋ってるのは、この急にこう、全部なんかゴッホの絵の中でいるみたいな感じになったりするんですかね。でも、これ、私参加したことはないけど、なんか東京でも、なんかそういうゴッホとかの絵とかの、イマーシブデジタルエキシビションやって、出るような気がするんですか？
なんかそうみたいですね。
なんかこれって絵を飾るわけじゃないから仕組みさえ、絵は飾ってあるの？どうなんでしょうね。
でも実物じゃないと思いますね。デジタルで投影してるんだと思うんですけど。
じゃ仕組みができればいろんな場所でこう再現できるっていうか、できるのかな。
多分そうじゃないかなと。
で、多分ゴッホの絵とかだったら知ってる人が知ってるっていうか、こうどこかで何らかの形で見たことがあってイメージがあるから、余計に あの絵の中に自分が入ってるって思えるんでしょうね。来週 渡るさんにロンドンの話してもらいますけど、その予定なんですけど、そこでもこうミュージアムとか行かれてちょっと変わったところを参加されていると思うんで、今こういうミュージアムとか、あるいはその絵と自分の距離っていうか、アートと自分の距離っていうか、距離っていうか、この体験型っていうのは、なかなかこれからいろいろこう展開する分野なんじゃないかなと。ラジオでお伝えするの難しいですね。うん、でもなんかこうイメージしてくる感じがするので、ポッドキャストの方に里見さんから送っていただいた写真アップしたいと思います。それで追伸で、インディアナポリスの美術館の庭にはパンプキンがあっちこっちゴロゴロ置かれていました。飾り方がちょっとアートっぽく面白かったので、その写真も添付します。ゴロゴロって言ったらなんか地面にはゴロゴロって感じがするんですけど、そうじゃなくて、なんかもう木の上とか、なんかこういろんなところに飾ってあって、これ本物のパンプキンどうなんだろうっていう感じで、ちょっとこれも、ポッドキャストのお楽しみください。ありがとうございます、里見さん。それで、里見さんは元気に、いろいろ、活動もされていて、続いて読んでいきますね。私は今年も週末ごとにハーブガーデンに行って、土と戯れています。ああ、土と。うん、で霜が降りるまであと1ヶ月足らずか。そうですか。で、最近のガーデンの写真を添付します。中心に写っている黄色の植物はセイタカアワダチソウです。ただいまネットで検索したところ、ソリーダコファイヤーワークス。ソリーダコファイヤーワークス。英語でどう発音かわかんないけど、カタカナで書いてください。と出てきました。ここ、ルートさん、ソリーダコファイヤーワークス。セタカアワダチソウって言った方がラジオで分かりやすいかな。はご存知ですよね。
まあ、はい、そうですね。日本にもよく生えてますけど。
日本で、里見さんのハーブガーデンのセタカアワダチソウはとっても綺麗なんですけど、私、セタカアワダチソウって日本でのイメージは、空き地になんかどんどんどんどん増えていって、空き地を制覇していく植物っていうイメージと、電車を乗ってるとき窓の外でそういった空き地とかでセイタカアワダチソウがこう見えるなっていうイメージなんですけど、どうですかね、育てたりするものか。
どうなんでしょうね。多分ソリダゴっていうのが、うん、セイタカアワダチソウっていうか、なんかアワダチソウの種類で、多分なんだろう、花束とかに使うやつも多分あって。でも日本で外来種として生えてるのは、調べたらカナディアンゴールデンロードって言って、カナダ原産っていうか、まあ、北米原産の外来植物なんですけど、うん、微妙に違うのかもしれないですね。ちょっと分かんないんですけど。
花屋さんも見てみます。花屋さんの前通ってきっと今黄色のその花あると思うので、その空き地で生えているのと同じかどうか。でも背高アワダチソウって背が高いから背高？
なんじゃないでしょうかね。
勝手になんか自分の中でどんどん伸びていくから背高アワダチソウなのかなと思っていたんですが、この写真もなんか美しい写真なのでアップしておきますね。でもう一枚写真を送っていただいて、こうちょっとびっくりしたんですけど、昨日ファーマーズマーケットに行った時に撮ったトウモロコシの写真でして、もなんか元気なトウモロコシがいっぱいあって、トウモロコシが9月の終わりまで市場で売られているのは珍しいかも。トウモロコシはこちらではトラック山積みで運ばれてそのまま売られるのです。7本買って4ドル、14本で8ドルでした。あ、今でも日本円にしたらちょっと高くなるかもしれませんね。でした。もぎたてなのはジューシーで、美味しいです。今年はこれが見納めでしょうか。来年もトラックで運ばれてくるでしょうかということで、ファーマーズマーケットは10月まで屋外で行われていますが、それ以降はリンカーンスクエア内で行われることになると思います。あと何回かですね。トウモロコシって確かに9月もう9月の中旬はないような気がして。
そうですね。シーズンは、まあ、8月、9月の頭ぐらいなのかな？
そうですね。今頃まだあるんで。日本のスーパーで見ます？トウモロコシ。もう生の見ない。
もうあまり確かに見ないですね。
今日本のスーパーって何がありますか？レンコンか。
なんでしょうか。さつまいもとか。
さつまいもとか、それこそかぼちゃですよね。
かぼちゃ、そうですね。
うん。そう、そうか。今年やっぱりどこも季節がちょっと違う感じなんですね。で、先週もお届けしましたけど、さとみさんが、教えてくださって、10月6日金曜日にユニバーシティ YMCA でジェイソン・フィークルマンさんが日系人入りのにまつわる投稿をなさるっていう。だからこの放送、これがもう配信、放送されている時には、それが終わってるんですよね。でも、さとみさんが、これは、こう、ひょっとしたら、こう、後でアップされるかもしれない。YouTube サイトで視聴可能かもしれないということで、これはすごく見たいな、楽しんだなと思います。ジェイソンさんお忙しいですね。後でヨシーさんのレポートにもあるように、いろいろコンフェランスに出ていらっしゃるんで。で、最後、さとみさん。10月はいろいろな行事が目白押しで結構忙しいです。で、来週だから、これ先週いただいたメールだから、今週の月曜日からは、学会にオンラインで参加する予定です。こちらは自分のオフィスから興味のあるセッションに、ズームで参加できるので、とても便利です。コロナ禍以降は、対面の行事やオンライン行事と、開催手段が増えた分、イベントの数も増えたような気がします。選択の幅が増えたのはありがたいんですけど、時期が集中しているので、参加するのも大変です。なるほど。りょうたさんいかがですか？日本では。なんか結構対面になったら対面でオンラインと並行っていうのが、そんなに多くないような気もするんですけど、結構あります？
そうですね。図書館とかの分野だとまだ結構ハイブリッドでやってるとこありますね。
ハイブリッドの難しさってあるかな？ハイブリッド。じゃあ、参加してる人はズームで参加して、なんか意見はメッセージで出すみたいな。
そうですね。まあでも、対面の参加者の質疑と、オンラインの参加者の質疑となんかシームレスにやるのは結構難しいかもしれないですね。対面の人が喋ってるのが、まあうまく音が拾えないとか、その辺はまあマイクとかで改善できますけど、とか、あと、ズームの方で、メッセージで送ってくれた質問を読む時間がなくなっちゃうとか、まあ、いろいろ難しいところはあると思いますけど。
なかなか技がいりそうですね。学会じゃないけど、結構会議では、対面とズーム組み合わせた会議とかがあって、そちらはすごく助かる場合がありますね。コロナ通していろいろ、こう、その後のオンラインと対面の使い方、変わってきてるんじゃないかなっていう、そういうレポートも後であるかと思いますので、ヨッシーさんの MCAA レポート、後で読ませていただきます。ありがとうございます、さとみさん。なんかすごい、いろんな、秋を教えていただいて、すごく嬉しいです。それでは曲いきましょうか。矢上純子の、セイタカアワダチソウです。どうぞ。